広報日高令和4年7月号ナンバー666表紙日高広報日高2022令和4年7月ナンバー666表紙説明上部にローマ字で大きく日高最後の A に乗るように広報日高その右に2022令和4年7ナンバー666が縦並びに置かれています。大勢の人が大型スクリーンを背にした講師に向かって両手をいっぱいに上げている表紙全体の写真です。スクリーンには歩き方を変えて若々しい体へとあり3つのポイントが映し出されています。ポイント1、歩幅は身長引く100センチ。ポイント2、一本線上にかかとを出す。ポイント3、腕は真後ろに振る、などとあります。表紙、説明終わり。インデックス。ナンバー666、P4、令和3年度下半期財政状況。P6、国民健康保険に関するお知らせ。P8、後期高齢者医療に関するお知らせ。P12、市民プールリニューアルオープン。P14、あなたの町から。P16、日高インフォメーション。P24、子育て応援キラキラ通信。P26、日高市民情報広場。P27、暮らしの情報、無料相談。P28、日高の魅力再発見、我が家のアイドル。今月の表紙、白黒の表紙の写真があります。6月12日、健康祭りを開催しました。健康の街宣言記念特別講習会。今日から始める驚きの健康効果、三拍子ウォークでの一枚です。朗読ボランティアグループ、日高木星の会の皆さんのご協力により、声の広報日高を発行しています。市、ホームページから聞くことができるほか、デイジー版 CD を貸し出しています。詳しくは、日高市社会福祉協議会、電話、985-9100、または市立図書館、電話 985-5121 へご連絡ください。日高市役所、郵便番号 350-1292、日高市大和田南平沢1020番地、電話 042-989-2111、ファックス 042-989-2316 開庁時間午前8時30分から午後5時15分土日曜日祝日年末年始を除く延長窓口市民課保険年金課子育て応援課収税課税務課の一部業務毎週火曜日午後7時まで祝日を除く、市税臨時収納窓口、収税課、7月31日日曜、午前8時30分から正午。ホームページ、日高知得情報アプリの QR コードがあります。市公式 SNS、Instagram、Facebook、Twitter、LINE の QR コードがあります。外国人の皆さんへ、For Foreign Residents。市ホームページでは、優しい日本語でのページを用意しています。日本語教室の案内もあります。外国人の皆さんへの QR コードがあります。今月の納税、8月1日月曜、納期限。固定資産税、都市計画税、第2期。 国民健康保険税第1期電子申請をご利用ください。スマートフォンやパソコンからイベントの申し込みや暮らしの手続きなどが簡単にできます。手続き一覧は QR コードからご確認ください。問い合わせ、市政情報課情報課推進担当。手続きの詳細は各担当課へ。QR コードがあります。検索は、日高市電子申請で、広報日高7月号に掲載している情報は、6月22日現在のもので、新型コロナウイルス感染症等の影響により変更となる場合があります。詳しくは、各記事の問い合わせ先にご確認ください。また、お出かけの際は、マスクの着用等、新しい生活様式の実践にご協力ください。お知らせ、日高でお得、PayPay 使ってウキウキなお買い物、最大 30% 戻ってくるキャンペーン。QR コードがあります。問い合わせ、日高市商工会、電話985-2311。期間中に市内の対象店舗でキャッシュレス決済サービス PayPay で支払うと、決済金額の最大 30% の PayPay ポイントが付与されます。キャンペーン期間、8月31日水曜まで、対象店舗、市内の PayPay が利用できる店舗、大手チェーン店等一部店舗を除く、市ホームページに対象店舗リストを掲載しています。最新情報は実店舗や PayPay アプリ内マップでご確認ください。ポイント付与上限金額、1回の支払い付与上限2000円相当、キャンペーン期間中付与上限1万円相当、その他 PayPay 残高、PayPay 決済に紐づいた Yahoo Japan カード、ペイペイカード、ペイペイ後払いが対象です。それら以外のクレジットカードでの支払いはキャンペーン対象外となります。利用の流れ、一例。図があります。キャンペーン期間中に対象店舗でペイペイを使って支払う。レジで店員にスマホを見せている絵があります。矢印。決済日翌日から30日後に決済金額の最大 30%、1万円相当のポイントが付与される。ポイントを思い浮かべて目がハートになっている絵です。矢印。溜まったポイントがまた使える。両手に買い物袋を下げて嬉しそうにしている絵です。図、説明終わり。最大 30% 戻ってくる。登録方法。図、説明。スマホを使った登録方法の説明です。簡単1分。まずは PayPay アプリをダウンロード。QR コードがあります。1から4までの4つのスマホ画面の絵があります。1、PayPay 新規登録の画面です。電話番号とパスワードを入力。2、SMS メッセージの画面です。SMS メッセージで認証コードを受信。3、コード入力の画面です。受信した4桁の認証コードを入力。4、PayPay のバーコードと QR コードの画面です。登録完了。図、説明終わり。PayPay 使い方相談。事前に電話で予約が必要。ソフトバンク反応。電話 042-983-1761。午前10時から午後7時。定休日。第2水曜日。ソフトバンク鶴ヶ島。電話 049-287-1811。午前10時から午後7時。定休日。第1火曜日、令和3年度、下半期、財政状況。市では、 年2回、市民の皆さんが納めた税金や国からの支出金などがどのくらい入り、どのように使われたのかという財政状況をお知らせしています。今回は、令和3年度下半期、令和4年3月31日現在の財政状況をお知らせします。なお、この数値は、4、5月の出納整理期間、現金の収入・支出の整理を行う期間の収入・支出を含んでいないため、今後確定する決算額とは異なります。令和3年度の決算額は、広報日高11月号でお知らせします。金額の単位を万円に揃えているため、公表関係図書と異なる場合があります。問い合わせ、財政課、財政担当、一般会計の執行状況、歳入、収入、表説明、区分、予算額、収入額、収入率、説明の欄があります。予算額、収入額、収入率の欄は横棒グラフになっており、予算額が白い横棒、収入額が青い横棒で重ねてあります。縦軸に区分、横軸に0から50、100、150、200、250、300億円とあります。区分、予算額、収入額、収入率、説明の順に読みます。区分、市税、予算額、79億8063万円、収入額、収入率、77億4723万円、97.1%。説明、所得や資産などに応じて納める税金、市民税、固定資産税、軽自動車税、市タバコ税、都市計画税。国庫支出金、59億9358万円、46億9909万円、78.4%。特定の事業に使うことを目的に国から交付されるお金。地方交付税、19億1619万円、19億2633万円、100.5%。地方公共団体間の税収などの財源の不均衡を調整し、すべての地方公共団体が一定の行政水準を維持できるように国から交付されるお金。繰越金、17億3023万円、17億3023万円、100.0%。前年度、準剰余金や前年度から本年度に繰り越された事業の財源となるお金。地方消費税交付金、11億円、12億8473万円、116.8%。地方消費税のうち、市町村に交付されるお金。司祭、24億4万円、11億6844万円、48.7%。主に、道路や施設などを整備するために借り入れるお金。県支出金、13億2486万円、10億7327万円、81.0%。特定の事業に使うことを目的に、県から交付されるお金。その他、23億5688万円、26億3676万円、111.9%。地方剰余税、地方特例交付金、使用料及び手数料などの合計。区分、合計、予算額、248億241万円、 収入額、収入率、222億6,608万円、89.8%。表、説明、終わり。一般会計の執行状況、歳出、支出。表、説明。区分、予算額、支出額、執行率、説明の欄があります。予算額、支出額、執行額の欄は横棒グラフになっており、予算額が白い横棒、支出額が青い横棒で重ねてあります。縦軸に区分、横軸に0から50、100、150、200、250、300億円とあります。区分、予算額、支出額、執行率、説明の順に読みます。民生費、区分、民生費、予算額、99億5,753万円、支出額、執行率、84億7,798万円、85.1%。説明、子ども、高齢者、障害者などへの福祉にかかるお金。総務費、40億4,663万円、35億4,128万円、87.5%。市の全般的な仕事にかかるお金。教育費、30億5,581万円、16億8,607万円、55.2%。小中学校、障害学習、スポーツ振興、図書館などにかかるお金。衛生費、22億3,024万円、16億8,218万円、75.4%。健康増進やゴミ、資料処理にかかるお金。交際費、15億3,230万円、15億2,236万円、99.4%。借り入れた資債の元金の返済及び利子の支払いにかかるお金。土木費、14億7,597万円、8億4,365万円、57.2%。道路、公園、雨水排水の整備などにかかるお金。消防費、8億1,673万円、7億9,165万円、96.9%。広域消防、消防団、消火栓、防火水槽などにかかるお金。その他、16億8,720万円、8億7,675万円、52.0%。商工費、災害復旧費、議会費などの合計。区分、合計。予算額、248億241万円。支出額、執行率、194億2,192万円、78.3%。表、説明、終わり。財産の状況。表があります。区分、面積、金額等、説明の順に読みます。区分、土地、面積、金額等、156,465平方メートル。説明、市の建物の敷地、公園など、建物、128,619平方メートル、市庁舎、小中学校の校舎、市営住宅など、出資金等、4億2,327万円、川越総合卸売市場株式会社出資金など、物品、83台、12棟、公用車、乗用車、貨物車、原動機付き自転車等や防災倉庫など、区分、基金、 面積、金額等、48億5973万円。説明、財政調整基金、公共施設整理基金、介護給付費準備基金など、表終わり。写真があります。グランドから見た学校の校舎です。写真、説明終わり。特別会計の執行状況。特別会計。健康保険や都市基盤整理など、一定の目的のために、市の条例などで設けた会計。横棒グラフがあります。縦軸に会計名、横軸に0、20、40、60、80億円とあります。会計ごとに上から予算額が白、収入額が青、支出額が灰色の横棒で表されています。会計名、予算額、収入額、収入率、支出額、執行率の順に読みます。会計名、国民健康保険、予算額、66億2355万円、収入額、収入率、60億1029万円、90.7%、支出額、執行率、62億5585万円、94.4%。後期高齢者医療、7億8923万円、7億6305万円、96.7%、6億4630万円、81.9%。介護保険、44億1389万円、41億5316万円、94.1%、38億4546万円、87.1%。武蔵高萩駅北土地区画整理事業、6億4万円、3億1746万円、52.9%、4億3029万円、71.7%。表説明終わり。公営企業会計の執行状況。表があります。会計名、収入、予算額、収入額、収入率、支出、予算額、支出額、執行率の順に読みます。会計名、水道事業、収益的収支、収入、予算額、10億7129万円、収入額、10億9033万円、収入率、101.8%、支出、予算額、11億2934万円、支出額、10億4652万円、執行率、92.7%。水道事業、資本的収支、6億9285万円、2億6755万円、38.6%、9億9860万円、5億464万円、50.5%。下水道事業、収益的収支、11億3025万円、11億5324万円、102.0%、11億2089万円、10億1486万円、90.5%。会計名、下水道事業、資本的収支、収入、予算額、12億1644万円、収入額、5億8758万円、収入率、48.3%、支出、予算額、17億697万円、支出額、14億9124万円、執行率、87.4%。表終わり。収益的収支、 給水や排水などの営業活動にかかる収入と支出。資本的収支、将来の給水や排水などに備えて、施設や排水管、朗読者中、最初の排は配布の排、後の排は排除の排、朗読者中終わりを整備するなど、設備投資にかかる収入と支出。下半期に実施した主な事業。説明。6つの事業の説明と、それぞれ写真があります。説明終わり。安心出産支援事業。不妊・不育症の検査費や、不妊治療費の助成、また、妊婦健康審査費用や、マタニティラクシー利用料金の助成を行いました。写真説明。赤ちゃんが横を向いて寝ています。写真説明終わり。市政施行30周年記念事業。記念式典の開催、タイムカプセルの発掘、市政要覧の発行など、市政施行30周年を記念した事業を行いました。写真説明。タイムカプセル開会式と書かれた大型スクリーンの前に来賓者などが座っている式典の様子です。写真説明終わり。コンビニ交付事業。住民票の写しや戸籍等の証明書のコンビニエンスストアでの交付を開始し、取得に際しての人の密集を避け、感染防止につなげました。写真説明。コンビニエンスストアでモニターを操作している人の様子です。写真説明終わり。市民プール維持管理事業。令和4年度リニューアルオープンに向けて市民プールの改修工事を進めました。写真説明。改修されたプールの全体の写真です。写真説明終わり。自宅療養者支援事業。新型コロナウイルス感染症の自宅療養者に対して、食料品の配送やパルスオキシメーターの貸し出しを行いました。写真説明。飲料水、簡易な食料などが箱に詰められています。写真説明終わり。地域からの要望に対応した事業。各区から要望されたもののうち、予算の範囲内で対応可能な事業を実施しました。写真説明。2面のカーブミラーがあります。写真説明終わり。お知らせ。国民健康保険に関するお知らせ。問い合わせ。保険年金課国民健康保険担当。1階3番窓口。国民健康保険税率等が改定になりました。国民健康保険制度は平成30年度から県が財政運営の責任主体となり、県内の市町村とともにその運営に当たっています。この制度は被保険者が病気や怪我をした時に安心して医療が受けられるよう保険税を出し合ってお互いに助け合う医療制度です。現在、多くの市町村で実質的な収支の赤字が続いており、国民健康保険財政の健全化を図るため、いわゆる赤字市町村は、県が策定した国民健康保険運営方針に基づき、赤字削減解消計画を策定することとされています。県では、令和8年度までに各市町村が赤字を解消し、県内の保険税水準をおおむね統一する方針が示されています。市では、県の方針を踏まえて策定した赤字削減解消計画に基づき、国民健康保険税の税率改定を行っていくことになりました。なお、県において各市町村が参考とすべき標準税率が示されるため、市でも標準税率に近づけていく必要があります。しかし、今までの保険税率と標準税率とでは差が大きいため、一度の改定では被保険者の負担が大きくなりすぎることから、複数回に分けて税率改定を行っていく予定です。一人当たりの 医療費の増加等により、国民健康保険財政は大変厳しい状況です。市では、今後も健全な財政運営が行われるよう取り組んでいきますので、ご理解とご協力をお願いします。主な改定点、表があります。区分、区分には、それぞれ所得割額と均等割額があります。令和4年度、令和3年度、差の順に読みます。区分、医療分、所得割額、令和4年度 6.8%、令和3年度 6.8%、差、横棒。医療分、均等割額、24,000円、2万円、プラス4,000円。後期高齢者支援均等分、所得割額 2.5%、2.4%、プラス 0.1%。後期高齢者支援均等分、均等割額 9,500円、7,000円、プラス2,500円。介護納付金分、40歳以上65歳未満の人、所得割額 1.8%、1.3%、プラス 0.5%。区分、介護納付金分、40歳以上65歳未満の人、均等割額、令和4年度14,000円、令和3年度10,000円、差、プラス4,000円。表、終わり。所得割額、前年中の所得に応じて課税される金額。均等割額、世帯の国民健康保険加入者数で算出される金額。子育て世代の国民健康保険税の負担が軽減されます。未就学児の均等割額の2分の1が軽減されます。所得が少ない世帯の国民健康保険税の均等割額の軽減を受ける人は、軽減適用後に、均等割額からさらに2分の1が削減されます。表、説明。一人当たりの均等割額。未就学児均等割軽減後の額の順に読みます。一人当たりの均等割額。軽減なし、33,500円。未就学児均等割軽減後の額、16,750円。7割軽減後、10,050円、5,025円。5割軽減後、16,750円、8,375円。1人当たりの均等割額、2割軽減後、26,800円。未就学児均等割軽減後の額、13,400円。表、説明、終わり。モデルケース、説明、3つのケースがあります。それぞれ表があります。一人世帯、70歳、年金収入110万円、所得0円、介護納付金分なし、令和3年度8100円、均等割7割軽減、令和4年度1万円、均等割7割軽減、差額、プラス1900円、二人世帯、65歳夫婦。世帯主、年金収入200万円、所得90万円。配偶者、年金収入60万円、所得0円。介護納付金分なし。令和3年度7万100円、均等割5割軽減。令和4年度7万7100円、均等割5割軽減。差額、プラス7000円。3人世帯、45歳夫婦、子15歳、世帯主、給与収入400万円、所得276万円、配偶者、子、収入なし、介護納付金分あり、2人、令和3年度、34万5500円、令和4年度、38万7000円、差額、プラス4万1500円、世帯ごとに税額は異なります。税額は7月中旬に届く国民健康保険税納税通知書でご確認ください。説明終わり。 国民健康保険税納税通知書を発送します。国民健康保険税は世帯単位で課税され、世帯主が納税義務者となり、毎年4月から翌年3月までの1年間の税額を8回の納期に分けて納付します。年度の途中で脱退、加入した時は月割で計算します。税額は前年中の所得に応じて計算されますが、所得が少ない世帯の均等割額が軽減される制度があります。軽減を受けるためには、世帯主及び国民健康保険加入者16歳以上の人の所得の申告が必要です。また、新型コロナウイルス感染症の影響で世帯の収入が大幅に減少した時や、災害など特別な事情で納付が困難な世帯は、国民健康保険税が減免される場合があります。また、会社の倒産や解雇などの理由で失業した人は、国民健康保険税が軽減される場合があります。これらの減免や軽減を受けるためには、申請書等の提出が必要です。保険税の滞納があると、有効期限の短い保険証を交付する場合や、保険証に代わり、資格証明書、医療費は全額自己負担を交付する場合があります。納付が困難な場合は、お早めに、収税課、1階11番窓口へご相談ください。国民健康保険被保険者証、保険証の更新の時期です。現在使用している保険証の有効期限は、7月31日日曜です。8月1日月曜から有効な新しい保険証は7月中に郵送します。7月31日日曜までに保険証が届かない場合や、保険証の内容に変更、誤りがある場合は担当までお問い合わせください。不在の場合は不在連絡票が投函されますので、その内容に基づいて受領してください。郵便局の保管期間、配達から1週間を過ぎた場合は、市で保管します。有効期限が切れた保険証は、保険年金課、または各出張所へ返却するか、ご自身で裁断するなどして処分してください。表説明。区分、国民健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証兼、高齢受給者証の順に読みます。区分、対象、国民健康保険被保険者証、69歳までの国民健康保険加入者、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証、70歳から74歳までの国民健康保険加入者、郵送方法、どちらも世帯分をまとめて簡易書き留めで郵送。有効期間、どちらも8月1日月曜から令和5年7月31日月曜。表説明終わり。70歳になる人へ、8月2日から令和5年8月1日までに70歳の誕生日を迎える人の有効期限は、誕生月の月末、1日生まれの人は誕生日の前日までとなります。それ以降の保険証は適用となる月の前月末に郵送します。75歳になる人へ、8月2日から令和5年7月31日までに75歳の誕生日を迎える人は、誕生日以降は後期高齢者医療制度へ移行します。後期高齢者医療制度の保険証は誕生日前までに郵送します。医療費が高額になりそうなときは限度額適用認定証をご利用ください。入院や通院により1ヶ月に支払う医療費の自己負担額が一定額を超えるとき、限度額適用認定証等を提示すると医療機関等での支払いが自己負担限度額までになります。また、入院時の食事代が減額できる場合もあります。認定証の発行期日は、申請月の1 1日からとなりますので、必要な人はお早めに窓口で申請してください。認定証の有効期限は毎年7月31日までとなっています。引き続き認定証の交付を受けるためには、再度申請が必要です。対象、1から3のいずれかに該当する人、1、70歳未満の人、2、70歳以上75歳未満で住民税非課税世帯の人、3、70歳以上75歳未満で課税所得145万円以上690万円未満の世帯の人、条件、国民健康保険税に滞納がなく、所得の申告をしていること。お知らせ、後期高齢者医療に関するお知らせ。問い合わせ、保険年金課国民年金医療費担当、1階4番窓口。後期高齢者医療非保険者証、保険証の更新の時期です。現在使用している保険証の有効期限は7月31日日曜です。8月1日月曜から有効な新しい保険証は7月中旬に簡易書留で郵送します。7月31日日曜までに保険証が届かない場合や保険証の内容に変更、誤りがある場合は担当までお問い合わせください。不在の場合は、不在連絡票が投函されますので、その内容に基づいて受領してください。郵便局の保管期間、配達から1週間を過ぎた場合は、市で保管します。有効期限が切れた保険証は、保険年金課、または各出張所へ返却するか、ご自身で裁断するなどして処分してください。後期高齢者医療保険料額決定通知書を7月中旬に発送します。後期高齢者医療制度では、世帯単位ではなく、非保険者ごとに保険料を納める必要があります。保険料は、非保険者全員が負担する均等割額、非保険者1人当たり 44,170 円と、非保険者の所得に応じて負担する所得割額、付加の元となる所得金額かける 8.38% の合計額です。計算方法は、県後期高齢者医療広域連合が決定するため、県内はすべて同じ方法となります。なお、同一世帯内の非保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額が、軽減判定基準以下の場合には、均等割額が軽減されます。均等割額軽減割合は、7割軽減、5割軽減、2割軽減の3種類となります。詳しくは、保険料額決定通知書に同封する保険料のしおりをご覧ください。ご注意ください。厚生労働省や市が電話や訪問で還付金をお知らせすることや ATM の操作をお願いすることは絶対にありません。不審な電話があったときは飯能警察署または消費生活相談センターにお問い合わせください。後期高齢者医療の被保険者のうち一定以上の所得のある人の医療費の窓口負担割合が変わります。10月1日土曜から一定以上の所得のある人は、現役並み所得者、課税所得145万円以上で、窓口負担割合が3割の人を除き、医療費の窓口負担割合が2割となります。どうして窓口負担が変わるの？団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担、支援金となっており、今後も拡大する見通しです。今回の見直しは、現役世代の負担を抑え、
国民皆保険を未来につないでいくためのものです。2割負担となる人、窓口負担の割合は令和3年中の収入や所得に基づき判定されます。ご自身が対象となるかは9月中旬に送付する2割負担施行後の新しい保険証で確認してください。図説明。世帯内の後期高齢者に課税所得が28万円以上の人がいる。いいえ、1割。はい。世帯に後期高齢者が2人以上いる。いいえ、1人だけ。年金収入足す、その他の合計所得金額の合計が200万円以上。いいえ、1割。はい、2割。世帯内の後期高齢者に課税所得が28万円以上の人がいる。はい。世帯に後期高齢者が2人以上いる。はい、2人以上。年金収入足す。その他の合計所得金額の合計が320万円以上。いいえ、1割。はい、2割。説明終わり。課税所得とは、住民税納税通知書の課税標準の額、前年の収入から給与所得控除や公的年金等控除、所得控除、基礎控除や社会保険料控除等を差し引いた後の金額です。年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。負担を抑える配慮措置。2割負担となる人は、10月1日土曜から3年間、令和7年9月30日までは、1ヶ月の外来受診分の医療費支払いにおける負担増加額が3000円までに抑えられます。入院の医療費は対象外。配慮措置の適用対象となった場合、その超えた金額を高額療養費として払い戻します。図説明。計算例、1ヶ月の医療費全体額が5万円の場合、窓口自己負担1割、1、5000円、窓口自己負担2割、2、1万円、負担増、3、括弧、2引く、1、5000円、窓口負担増の条件、4、3000円、払い戻し、3-4、2000円。配慮措置、1ヶ月5000円の負担増を3000円に抑制するための差額を払い戻します。説明終わり。窓口負担の見直しをより詳しく知りたいときは、厚生労働省コールセンター、電話0120-002-719、埼玉県後期高齢者医療広域連合コールセンター電話0120-085-950、募集日高市職員募集、問い合わせ総務課人事厚生担当、令和4年10月1日付採用募集職種、事務職一般、平成元年4月2日以降生まれ、3人程度。事務職福祉、昭和62年4月2日以降生まれ、1人。一次試験日、7月30日土曜、31日日曜。募集案内の配布、受付期間、7月18日祝日まで。注意事項、特定の語学、スポーツ及び文化芸術において、秀でた人を対象に加点します。 地方公務員法第16条の結核条項に該当する人は受験できません。申し込み手続きは電子申請のみです。QR コードがあります。令和5年4月1日付採用募集職種。事務職一般。平成5年4月2日以降生まれ、10人程度。事務職一般、民間等経験者。昭和58年4月2日から平成5年4月1日生まれ、2人程度。事務職、情報処理、建築。昭和58年4月2日以降生まれ、各1人。保育士、昭和63年4月2日以降生まれ、1人。一次試験日、9月18日、日曜。申し込みが多い場合、面接試験のみ別の日に行うことがあります。募集案内の配布期間、8月7日日曜まで。受付期間、7月19日火曜から8月7日日曜。申し込み手続きは電子申請のみです。QR コードがあります。市主催採用説明会。試験申し込みの検討をする上で気になることを人事担当者が個別にお答えします。日時、7月17日日曜、午前10時から午後5時、事前予約制、申し込み順。場所、日高市役所、申し込み、電子申請から、QR コードがあります。埼玉県内市町村職員採用合同説明会、およびオンライン相談会。詳しくは広域連合ホームページの埼玉市町村職員採用ナビ、採用ナビをご確認ください。合同説明会、参加には事前予約が必要です。日時、7月13日水曜、午後1時から6時。場所、埼玉スーパーアリーナ、埼玉市中央区。オンライン相談会、期日7月29日金曜まで。問い合わせ、彩の国埼玉、人づくり広域連合人材開発部。電話、048-664-6681。ファックス、048-664-6667。メールアドレス、jinzai02@hitozukuri.or.jp。 QR コードがあります。お知らせ、水道メーターの取り替えにご協力を。QR コードがあります。問い合わせ、水道課、経営総務担当、電話、989-2363。使用期限の切れる水道メーターの取り替えを行います。地域を分けて取り替えるため、使用期間が十分に残っている場合でも、取り替えの対象になることがあります。作業に伴い、委託先の指定工事事業者が敷地内に立ち入りますので、ご了承ください。期間、7月22日金曜から8月12日金曜。対象地域、高岡の全部、横手、駒本郷、清流、新堀、野々宮、南平沢の各一部。対象地域の地図は市ホームページに掲載しています。該当する人には事前にハガキでお知らせします。お願い、注意事項。メーターボックス、止水栓、円形の蓋の上に物を置いたり、付近に犬などをつないだりしないでください。メーターボックス内の土砂を取り除いておいてください。取り替え後、蛇口から濁った水が出ることがあります。このような時は少しの間水を流し、きれいになってから使用してください。作業の際、立ち会いは不要です。 留守でも交換させていただくことがあります。
報告。おかげさまで50年7ヶ月大小ご宴会松竹電話042-989-0597。
お知らせ。新型コロナワクチン追加接種4回目が始まりました。 QR コードがあります。問い合わせ、保健相談センターワクチン接種推進担当、電話 978-7655、 郵便番号 350-1231、 大和田香山 370-20、 対象、3回目のワクチン接種から5ヶ月が経過した、 1. 60歳以上の人、 2. 18歳以上60歳未満で基礎疾患を有する人、その他重症化リスクが高いと医師が認める人、2に該当する人は電子申請または郵送、直接保健相談センターで申し込んでください。対象者には順次接種券を郵送します。
電子申請の QR コードがあります。
予約方法、接種会場など市ホームページをご覧ください。新型コロナワクチン追加接種3回目接種状況。6月21日現在、参考値接種率 83.5%、 追加接種3回目接種対象者数43,764人、追加接種3回目接種完了者数36,560人。お知らせ、ご存知ですか？子育て応援自動販売機。 QR コードがあります。問い合わせ、子育て応援課子育て総合支援センター担当、電話 985-8020。 図説明、応援の流れ、矢印に沿って説明します。日高市民の皆さん、市内企業の皆さんのイラストがあります。子育て応援自動販売機のイラストがあります。自動販売機には、子育て応援自動販売機の表示をします。ラッピングなし、民間用の例、コカ・コーラのロゴマーク、日高市のロゴマーク、飲み物を購入することで、購入金額の一部を市に寄付。日高市の子育て応援として活用。子育て拠点施設の子供用おもちゃなど。説明終わり。子育て応援協力金の活用。写真が3枚あります。
写真説明。
日焼けメッシュシート。子育て総合支援センター、ぬくぬく。
子供用のプールの上に、日よけメッシュシートがかかっています。
ベッド、
高根保育所、ベビーベッドの写真があります。避難者、駒保育所、子供を乗せて運ぶ手押しの車の写真です。
子育ての応援ができる自動販売機が6月現在26台あります。これらは子育て応援を行政、民間、市民で推進するため、市とコカ・コーラ・ボトラーズ・ジャパン株式会社が連携、協力して設置しているもので、市内企業のご協力もいただき、設置しています。募集。この子育て応援自動販売機の設置にご協力いただける企業を随時募集しています。ぜひご検討ください。写真説明。クリッカーやクリッピーなどのイラストでラッピングされた自動販売機。写真説明終わり。
報告。琉球拳法空手術ふう生徒募集中。空手教室。携帯 090-1768-4707。 電話ファックス 042-989-8905。 安富。http://hidaka-k harate.main.jp/ryukyu/index.html。
お知らせ、市民プールがリニューアルオープン。QR コードがあります。問い合わせ、障害学習課、市民スポーツ担当。綺麗に生まれ変わったプールで元気に泳いで暑い夏を吹き飛ばそう。リニューアルに合わせ入場料が変更になりましたのでご注意ください。期間、7月22日金曜から8月31日水曜。時間、午前10時から午後5時。天候や水温の関係で変更する場合があります。休場日、毎週月曜日。入場料1日、一般300円。小中学生100円。未就学児は無料です。注意事項、新型コロナウイルス感染症対策として、事前の検温と来場時のマスク着用をお願いします。また、入場者数を制限する場合があります。更衣室での密集防止のため、自宅で水着に着替えてから来場してください。帰りの際は、着替えが終わったら速やかに更衣室から出るようにしてください。水分補給用の水筒等を各自ご用意ください。感染予防は各自で十分な対策を行ってください。体調が悪い場合や空腹、満腹の時、また酒気を帯びての遊泳はできません。乳幼児、未就学児には必ず保護者が付き添い、目を離さないようにしてください。18歳未満の人は、保護者の承諾を得てから来場してください。浮き輪以外のゴムボート、ビーチボール類は持ち込み禁止です。主な変更箇所、50メートルプールを深さの異なる20メートルプール、25メートルプール、50メートルプールに3分割しました。プールサイドに遮熱シートを設置しました。プールサイドに日差しを遮る日よけテントを設置しました。外周に目隠しフェンスを設置しました。写真説明。市民プール全体が写っています。説明終わり。イベント、日高ネイチャーキッズ夏の巾着田体験。QR コードがあります。問い合わせ、環境課、生活環境担当。駒川に生息する生き物についての学習や、木の端材や竹等を使った工作、川遊びなどを通じて、日高の自然について学びます。日時、7月22日金曜、午前9時から午後4時、場所、駒郷古民家、巾着田ビオトープ、天神橋付近の河原、対象、市内在住の小学5、6年生。人数20人。定員を超えた場合は抽選。費用800円。昼食代等。持ち物、水着、ラッシュガード、T シャツ、バスタオル、タオル、ゴーグル、必要な人。ウォーターシューズ、またはサンダル。川の中を歩く際、脱げないもの。着替え、水筒、帽子、筆記用具。申し込み、7月4日月曜から8日金曜までに、電話または直接、環境課、生活環境担当へ。
報告、遺言、相続、千年貢献、離婚等々、相談先がわからずにお困りの方、初回相談は何時間でも無料の地元日高市の IB 行政書士事務所へご相談ください。電話 042-985-7566 行政書士田中悟。
お知らせ、 子育て世帯生活支援特別給付金 QR コードがあります。問い合わせ子育て応援課子育て応援担当1階6番窓口。新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等にかかる物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給します。対象となる人で申請が済んでいない人は、早めに申請してください。共通事項、給付額、平成16年4月2日以降に生まれた児童1人当たり一律5万円。申請期限、令和5年2月28日火曜。支給対象者、次のいずれかに該当する人、1と2の請求はできません。1、一人親世帯の人、1、公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない人、令和2年の収入額、公的年金等の受給額を含むが、支給制限限度額を下回る人に限ります。2、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準になっている人、令和4年4月分の児童扶養手当の受給者は支給済みです。2、一人親世帯以外の人、1、令和4年度分の住民税均等割が非課税の人、令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者は申請不要です。公務員を除く、所得の申告をしていない人は申告が必要です。2、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、令和4年度分の住民税均等割が非課税の人と同様の事情にあると認められる人。お知らせ、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金。QR コードがあります。問い合わせ、生活福祉課臨時特別給付金担当、1階10番窓口、電話 985-4601。 コロナ禍における原油価格、物価高騰等総合緊急対策において、住民税均等割が非課税の世帯や、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した世帯を支援するために、1世帯あたり10万円を支給します。令和3年度の非課税世帯または家計急変世帯として、本給付金の支給を受けた世帯は対象外です。給付対象世帯、1、住民税非課税世帯、基準日、令和4年6月1日において、日高市に住民登録があり、新たに世帯全員の令和4年度の住民税均等割が非課税になった世帯。2、家計急変世帯。申請時点において、日高市に住民登録があり、令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込み額が、令和4年度住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯。給付額、1世帯あたり10万円。給付方法、1、住民税非課税世帯。対象世帯には、7月上旬に確認書を送付します。令和3年12月11日以降に転入した人がいる世帯は申請が必要です。2、家計急変世帯、申請が必要です。収入がわかる書類等を添付してください。1、2、いずれも住民税が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
1、2の両方に該当しても、1世帯10万円のみです。
報告。高齢者向け宅配弁当594円税込みから、宅配クック1、2、3、電話042-984-2220。
あなたの町から、広報に掲載した写真をプリントして、希望者に差し上げています。市政情報課、広報、統計担当まで郵送先をご連絡ください。QR コードがあります。健康祭り。来てみて体験。今日から始めよう、健康週間。6月12日、文化体育館、日高アリーナで健康祭りを開催しました。約1000人が来場し、様々な健康体験をしました。市民カメラマン、大河原康夫さん、鈴木邦明さん、
平田元次さん撮影、写真が7枚あります。ヘルスメイトによる食育縁日、磁石のついた野菜の写真を釣り竿で釣る子どもたちの様子、会場の全体の写真があります。
健康の街宣言記念ウォーキング特別講習会、今日から始める驚きの健康効果、
三拍子ウォーク、
大勢の参加者が腕を大きく振って歩いたり、両手を上に上げてストレッチをしています。背骨コンディショニング教室。
椅子の背もたれを使って、
足を前後に開いてストレッチをしています。
トレーニングルーム無料体験。トレーナーから説明を受けながら器具の体験をしています。針、呼吸体験。
右腕に針、呼吸を体験しています。説明終わり。集めてお得健康ポイント。QR コードがあります。
健康ポイントが獲得できるイベントは、
本紙22ページに掲載しています。最新情報は市ホームページをご覧ください。問い合わせ、保健相談センター、電話985-5122、5月29日、街をきれいに、ゴミゼロの日、クリーン日高市民運動として、市内一斉の清掃活動を実施しました。当日はとても暑い日でしたが、皆さんのご協力により、市内がとてもきれいになりました。今年度からは秋にも実施しますので、引き続きご協力をお願いします。市民カメラマン、大河原康夫さん、
鈴木邦明さん、撮影、
写真説明、
3枚あります。
ゴミをまとめたり、道路を清掃しています。説明終わり。6月1日、2日、移動動物園、駒保育所と高根保育所で移動動物園を行いました。馬や羊、亀や豚などに餌やり体験をして大興奮でした。蛇を首に巻いたり、モルモットやヒヨコを抱っこしたりしました。約20種類の動物と触れ合うことができる貴重な時間を楽しんでいました。
写真説明、4枚あります。
ヤギや豚に餌をあげたり、ヒヨコやモルモットを両手で抱っこしています。説明終わり。6月4日、
頭も使って運動。
駒川公民館でシニア向け健康教室、ラダー&ミニハードルトレーニングを行いました。はしご状の器具を床に置き、音楽に合わせてマス目を踏みながらいろいろなステップを行いました。頭と体を同時に鍛えられました。市民カメラマン、平田元次さん撮影。写真説明。床に置かれたはしご状の器具を使ってトレーニングをしています。説明終わり。
6月18日、大人も子供も大喜び。武蔵台公民館で親子でジャガイモ収穫体験を行いました。大きなジャガイモをたくさん収穫することができました。ジャガイモを使ってどんな料理ができるかと収穫した後もウキウキした様子でした。市民カメラマン、梅本千恵子さん撮影、写真説明、親子でジャガイモを収穫し、掘ったお芋を女の子が見せています。説明終わり。
日高インフォメーション、市役所へのご連絡は、電話 989-2111、ファックス 989-2316、ホームページアドレス、https://www.city.hidaka.lg.jp/。 お知らせ、J アラートの全国一斉情報伝達試験が実施されます。国による全国瞬時警報システム J アラートを活用した全国一斉情報伝達試験が実施されます。訓練当日は市内65カ所に設置してある防災行政無線、広報塔から訓練放送が流れるほか、市ホームページ等に緊急放送として通知が出ます。実際の災害とお間違いのないようご注意ください。災害の発生や気象状況などにより中止になる場合があります。日時8月10日水曜午前11時。通知先、防災行政無線広報塔、市ホームページ、トップページ、日高失得情報アプリ、市公式ツイッター、日高防災メール、放送通知内容、チャイム、これは J アラートのテストです。3回繰り返し、こちらは防災日高です。チャイム、問い合わせ、危機管理課防災消防担当。マイナポイントの第2弾申し込みができます。マイナンバーカードの健康保険証利用申し込み者及び公金受取口座登録者に対するマイナポイントの申し込みが6月30日からできるようになりました。QR コードがあります。マイナンバーカードを新規取得した人等に対するポイントの付与は令和4年1月1日から始まっています。マイナポイントを受け取るためには予約、申し込みが必要です。手続きはスマートフォンやパソコンで簡単に行うことができます。市役所1階ロビーではマイナポイント予約、申し込み、支援窓口を設置しています。ポイントの付与対象内容1、マイナンバーカードを新規取得し、選択したキャッシュレス決済サービスでチャージや買い物をした場合、マイナポイント第1弾に申し込んでいない人、上限までのポイント付与を受けていない人も対象。一人当たり上限5000円相当、付与率 25% のポイント。2、マイナンバーカードの健康保険証としての利用申し込みを行った人、7500円相当のポイント。3、公金受取口座登録を行った人、 7500円相当のポイント。2、3はすでに利用申し込みや登録を行った人も対象となります。ポイントを申し込める対象。9月末までにマイナンバーカード新規取得の申請を行った人。ポイント申し込み終了期限。令和5年2月末。1の対象となるチャージ、買い物期間も令和5年2月末までです。問い合わせ、市民課市民担当、1階2番窓口。この機会にマイナンバーカードを作りましょう。年金認知式、保険年金課、国民年金、医療費担当。国民年金保険料の免除制度。経済的な理由や災害等により保険料を納めることが困難な時は、国民年金保険料の納付が免除または猶予される制度があります。令和4年度の免除申請の受付は7月から開始され、7月から令和5年6月までの期間を対象として審査されます。免除の種類、免除、申請者、配偶者、世帯主の前年の所得等を審査して全額または一部、4分の3、2分の1、4分の1を免除します。納付猶予、申請者、配偶者の前年の所得等を審査して一時的に納付を猶予します。50歳未満の人、学生を除くが申請できます。留意事項、申請日から2年1ヶ月分遡った免除申請もできます。学生は学生納付特例制度が優先されます。申請・承認期間は4月から翌年3月まで。申請は毎年必要ですが、全額免除または納付猶予に該当する場合は、希望により翌年手続きをしなくても継続して申請できる制度があります。問い合わせ、保険年金課、国民年金、医療費担当、1階4番窓口。
報告、お葬式のご依頼、事前相談、お見積もりはこちら、電話 0120-767682、お葬式の先進堂。
令和4年度からの成人式の名称が決まりました。4月からの成年年齢の引き下げに伴い、成人式の名称を20歳の集いに変更します。この名称は、令和3年と4年の成人式出席者のアンケート結果と、4年成人式実行スタッフの意見をもとに決定しました。市では引き続き20歳の人を対象に20歳の集いを開催します。問い合わせ、生涯学習課、生涯学習担当。令和5、6年度入札参加資格審査申請。市が発注する工事や業務委託などを受注するには、市の入札参加資格が必要です。詳しくは、市ホームページをご覧ください。QR コードがあります。建設工事及び設計、調査、測量の受付期間、新規申請、県電子入札共同システムのユーザー ID なし、9月1日木曜から22日木曜、 更新申請、県電子入札共同システムのユーザー ID あり、1、建設工事のみ、10月5日水曜から11月25日金曜、2、1以外、10月5日水曜から11月11日金曜、土木施設維持管理は、令和5、6年度入札参加資格審査申請から、県電子入札共同システムでの登録になります。物品、その他及び小規模工事、修繕等の受付期間、10月5日水曜から11月25日金曜、登録要件、業種によって建設業労働災害防止協会への加入が必要な場合があります。問い合わせ、管財課契約検査担当、1階1番窓口。7月15日から24日まで、夏の交通事故防止運動。交通事故死ゼロを目指す日。歩行者保護の日。7月20日水曜。自転車の交通事故防止の日。飲酒運転根絶の日。7月22日金曜。問い合わせ。危機管理課、交通安全、防犯担当。7月は青少年の非行、被害防止特別協調月間、青少年の非行や犯罪被害防止のため、家庭や地域で一体となって健全育成活動に取り組みましょう。夏休みは、様々な誘惑に引きずり込まれやすくなる時期です。また、スマートフォンの普及により、SNS とネット上でのトラブルが多発しています。青少年が犯罪に巻き込まれないよう、皆さんの見守り、声かけ等のご協力をお願いします。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。7月は社会を明るくする運動協調月間。犯罪や非行防止時、立ち直りを支える地域の力。社会を明るくする運動。首相、法務省は、すべての国民が犯罪や非行の防止と、過ちを犯した人の立ち直りについて理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な地域社会を築くための全国的な運動です。また、再犯防止啓発月間でもあります。立ち直りを支える家庭や地域を作るため、ご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、生活福祉課、地域福祉担当、1階10番、窓口。7月は、虐待ゼロ推進月間です。虐待を発見した、虐待を受けている、虐待をしてしまったなどの場合には、埼玉県、虐待通報ダイヤル、シャープ7171に電話してください。光電話、IP 電話、ダイヤル回線、PHS を利用の場合、電話0120807171。どちらもつながらない場合は、電話048-762-7533へ QR コードがあります。問い合わせ、県福祉政策課、電話 048-830-3223。 クリッカーの可燃ごみレポート。各家庭から出された可燃ごみの速報値です。表があります。令和4年5月の可燃ごみ。昨年同月との比較の順に読みます。全体量 1006.95 トン。プラス 47.8 トン。処理費用4153万6688円。プラス197万1750円。一人当たりの量 18.37kg。プラス 0.97kg。一人当たりの処理費用758円、プラス40円。表終わります。数値は四捨五入しています。処理費用は全体量にトンあたり 41,250 円を乗じたものです。一人当たりは当該月の総人口を元に算出しています。暑い日が続くと水分補給の機会が増えることから、飲料缶やペットボトル飲料の消費が多くなります。缶やペットボトルは貴重な資源です。ゴミに出すときはしっかりと分別してリサイクルをしましょう、とクリッカーが言っています。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。
報告。病院や施設へのお迎え24時間受付。電話 0120-767682。安置室完備。お葬式の先進堂。
サマージャンボ宝くじが販売開始。今年のサマージャンボ宝くじは1等前後賞合わせて7億円。同時発売のサマージャンボミニは1等3000万円。この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよい街づくりに使われます。県内の宝くじ売り場でお求めください。発売期間7月5日火曜から8月5日金曜、抽選日8月17日水曜、問い合わせ公益財団法人埼玉県市町村振興協会、電話 048-822-5004、埼玉出会いサポートセンター、恋玉出張登録会。埼玉出会いサポートセンター、恋玉は県の結婚支援センターです。日時8月12日金曜午前10時から午後4時。場所、日高市役所。対象、次のすべての条件を満たす人、結婚を希望し、自ら婚活する意思のある20歳以上の独身の人、県内に在住、在勤、または近い将来、県に移住を考えている人、スマートフォン、電話回線のあるものを持っている人、費用、11,000円。市外在住の人は16,000円。入会、面談時に住所の確認をします。持ち物、写真付きの本人確認ができるもの。運転免許証等。後日、独身証明書等の書類が必要です。申し込み、8月9日火曜までに、恋玉ホームページから、入会申し込み、仮登録の後、本登録、面談予約をしてください。 QR コードがあります。問い合わせ、埼玉出会いサポートセンター恋玉事務局、電話 048-789-7721、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで、祝日を除く。飯能警察署からのお知らせ。振り込め詐欺に注意してください。振り込め詐欺の最大の防犯対策は、犯人と話をしないことです。留守番電話機能を有効にする、または、防犯機能付きの電話に買い替える。身に覚えのない料金を請求するハガキや、電子メール等に書かれている連絡先には電話をしない。還付金があると言われても ATM へ行かない。問い合わせ、飯能警察署生活安全課、電話 972-0110。交通維持等援護一時金を給付しています。県交通安全対策協議会では、県内に在住する交通維持等を対象に援護一時金を給付しています。対象、令和3年4月1日以降交通維持等となった18歳以下の人。交通維持等とは、交通事故、陸海空すべての交通機関の運行により生じた事故が対象。により死亡または重い障害を負った保護者に養育されている18歳以下の人です。給付額、子供1人につき10万円、1回のみ。給付時期、11月または令和5年5月。申請書類、危機管理課または各学校等にある交通維持援護基金のしおりを参照。提出期限、11月支給決定分、8月31日水曜まで。令和5年5月支給分、令和5年2月28日火曜まで。提出先、郵送、当日消印有効、または直接、みずほ信託銀行株式会社、浦和支店、個人営業課、郵便番号 330-0063、さいたま市、浦和区高砂 2-6-18 へ。問い合わせ、県防犯交通安全課、電話 048-830-2955、 危機管理課交通安全防犯担当。高齢者を守るお助け河原版、インターネットでの偽通販サイトにご注意。4コマ漫画があります。インターネットやスマホ等の画面を見ています。あら安い。前買ったサイトとちょっと違うけど。まあいっか。注文。後日。商品が届かない。連絡先にもつながらない。電話188に相談すると、消費生活相談員が、偽のサイトですね。騙された。4コマ漫画終わり。消費者ホットライン、電話188。いやいや、問い合わせ、日高市消費生活相談センター、電話989-2111。
報告。 日高武蔵野森クリニック心療内科老年精神科電話 042-978-6810 日高市上香山 235-1
食中毒に気をつけましょう。気温や湿度が高くなるこの時期は食中毒が多く発生します。食中毒予防の三原則。菌をつけない。清潔、洗浄。菌を増やさない。迅速、冷却。菌をやっつける。加熱、消毒。肉の生食、加熱不足による食中毒に注意。予防方法。肉等は十分に加熱する。中心部が白く変化するまでが目安。加熱した食品が精肉と接触することがないよう、調理器具を使い分ける。焼く箸、トング等と食べる箸は使い分ける。まな板、包丁は用途に応じて使い分ける。精肉を触った後は十分に手洗いする。問い合わせ、狭山保健所、電話 04-2941-6535。 募集、日高市教育振興基本計画策定等委員会の委員を募集。市では、日高市教育振興基本計画、令和3年度から7年度の推進状況の確認にあたり、多くの意見をいただき、次期計画の策定を進める場として、教育振興基本計画策定等委員会を設置しています。応募要件、市内に在住、在勤、在学し、教育に関心がある18歳以上、令和4年4月1日現在で、平日昼間の会議、年1回程度に参加できる人、人数2人、任期2年、報酬8000円、日額、選考方法、申し込み書の審査、返却不可、応募方法、教育総務課、教育総務担当、または、障害学習センター、各公民館に備えてある申し込み書に必要事項を明記し、7月22日金曜までに、郵送、電子メールまたは直接教育総務課、教育総務担当へ。申し込み書は市ホームページからダウンロードできます。QR コードがあります。問い合わせ、教育総務課、教育総務担当。メール、link@citywide.hidaka.lg.jp 子育て応援券の取扱い店舗等を募集。コロナ禍や食費等の物価高騰等における子育て世帯を支援するため、市内の高校3年生までの子供を養育する家庭を対象に、9月1日木曜から12月31日土曜まで使用できる子育て応援券の交付を予定しています。子育て応援券の取扱いを希望する事業主、個人、法人は問わないは、関係書類を送付しますので、 子育て応援課、子育て応援担当へご連絡ください。申し込み締め切り日、7月20日水曜。申し込み問い合わせ、子育て応援課、子育て応援担当、1階6番窓口。シリーズどうする空き家。我が家を困った空き家にしないために。問い合わせ、都市計画課、計画推進、企業誘致、住宅政策担当。第6回、もしもの時に備えよう。相続のことについて考えておこう。相続押しかけ講座を活用しませんか。日高市空き家等対策協議会委員、小町区民生委員、児童委員、皆川玲子。もし突然倒れたら、もし施設に入ることになったら、もし認知症になったら、等は誰にでも起こり得ることだと思います。その時に、持ち家はどうなるのだろう。普段はなかなか考えることがないと思います。もしもの時に少しでも予備知識を備えておくために、相続、押しかけ講座の活用をお勧めします。講座では、遺産の分け方、土地、建物の処分、空き家を売却する時期、家主が認知症になった場合、成年後見人、家族信託、などについて司法書士や行政書士が講演します。認知症の備えをしていたら、遺言があったなら、などは高齢者はもちろん若い人も知っていたら、いざという時、家族を亡くし悲しみの中での金銭問題は回避できます。質問の時間もあるので、身近で不安に思っていることなどを直接聞くこともできます。就活は話し合いづらいことではありますが、この講座を受けることをきっかけに、家族で話し合いをすることはとても大切なことだと思います。元気で判断能力のあるうちに備えておくと、持ち家の処分の問題も軽減され、空き家対策にもなります。相続押しかけ講座は、グループで講師派遣の申し込みができますので、詳しくは、都市計画課へお問い合わせください。
広告。目と耳のトータルケアショップ、アイメガネ。メガネ補聴器のことなら、アイメガネ日高店にお気軽にご相談ください。認定補聴器技能者在籍。電話 042-986-0001。郵便番号 350-1231。日高市香山 301-6。
自衛官募集。自衛官と採用試験を行います。表があります。募集種目、受付期間、試験期日、応募資格の順に読みます。募集種目、防衛大学校学生、推薦、受付期間、9月5日月曜から9日金曜、試験期日、9月24日土曜、25日日曜、応募資格、18歳以上、21歳未満の人、令和5年4月1日時点、高卒者見込み含む、または高専3年時修了者見込み含むで、成績優秀かつ生徒会活動等に 顕著な実績を収め、学校長が推薦できる人。防衛大学校学生、総合選抜、9月5日月曜から9日金曜、一次試験9月24日土曜、18歳以上21歳未満の人、令和5年4月1日時点、高卒者見込み含む、または高専3年次修了者見込み含む、防衛大学校学生一般、10月26日水曜まで、一次試験11月5日土曜、6日日曜、18歳以上21歳未満の人、令和5年4月1日時点、高卒者見込み含む、または高専3年次修了者見込み含む、防衛医科大学校医学科学生10月12日水曜まで、一次試験10月22日土曜、18歳以上21歳未満の人、令和5年4月1日時点、高卒者見込み含む、または高専3年次修了者見込み含む、防衛医科大学校医学科学生10月12日水曜まで、一次試験10月22日土曜、18歳以上21歳未満の人、令和5年4月1日時点、高卒者見込み含む、または高専3年次修了者見込み含む、防衛医科大学校看護学科学生、自衛官候補看護学生、10月5日水曜まで、一次試験10月15日土曜、18歳以上21歳未満の人、令和5年4月1日時点、高卒者見込み含む、または高専3年次修了者見込み含む、自衛官候補生、通年、受付時にお知らせ、18歳以上33歳未満の人、32歳の人は採用予定月の末日時点で33歳に達していないこと。今日終わります。詳しくは自衛隊入間地域事務所へお問い合わせください。問い合わせ、自衛隊入間地域事務所、電話04-2923-4691。イベント、駒郷古民家、七夕飾りの展示。七夕飾りで彩られた駒郷古民家へ出かけてみませんか。期日、7月6日水曜、7日木曜、費用無料。場所、駒郷古民家。申し込み、不要、直接会場へ。問い合わせ、産業振興課、商工観光担当。市役所マルシェ2022、市内の若手農業者の応援と特産品の宣伝広告活動のため、市役所マルシェ2022を開催しています。開催日時は、広報日高市ホームページ、市公式 LINE 等でお知らせします。毎月第4水曜日を予定。日時、 7月27日水曜午前11時30分から午後1時30分。売り切れ次第終了。場所、視聴者玄関。マイバッグをお持ちください。問い合わせ、産業振興課農政担当。ミニギャラリー情報、文化体育館、日高アリーナ内。駒川小中特別支援学級合同作品展。期間、7月15日金曜まで。問い合わせ、駒川中学校。電話 989-1158。美術作品等の展示ができます。2週間を限度に無料で展示できます。申し込み方法など、詳しくは、障害学習課、障害学習担当へお問い合わせください。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。木星の会、お話し会。日時、7月10日、24日の日曜日、午前10時30分から。場所、障害学習センター。内容、絵本の読み聞かせ、紙芝居。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。問い合わせ、市立図書館。電話、985-5121。シニア向け運動教室参加者募集。表があります。場所、時間、期日の順に読みます。フィットネス高萩、場所、静画園、時間、午前9時30分から11時、期日、8月から10月の毎週水曜日、8月3日を除く。フィットネスコマ、武蔵大病院、午後0時30分から2時30分、8月24日31日、9月、10月の毎週水曜日、11月2日、9日の水曜日、今日終わります。専門スタッフ、理学療法士が体操を指導し、生き生きと活動できる体づくりをお手伝いします。腰や膝の痛みなどがあり、以前より動きにくくなった。地域の活動に参加できるくらい体力をつけたい人向けの教室です。対象、次のすべてに当てはまる人、全12回参加できる人、65歳以上で市内に住所を有し、自力で会場まで行くことができる人、体の状況により送迎を要する人は申し込み時にご相談ください。令和3年度及び4年度第1期に参加した人は利用できません。内容、個別面接、簡単な体力測定、体操指導、日高市健康ロコモ体操等、費用、無料、持ち物等、飲み物、健康保険、非保険者証、汗拭きタオル、室内用の運動靴、運動のできる服装、申し込み、7月11日月曜以降に、電話または直接、長寿生きがい課へ、問い合わせ、長寿生きがい課高齢者支援担当、1階5番窓口。
広告。おしっこでお悩みの方は、こちらへ。電話 042-978-9591。埼玉泌尿器皮膚科クリニック。
高根号再発見。期日7月28日、8月4日、18日の木曜日。時間午前10時から11時。人数20人。申し込み順。講師、九州共立大学名誉教授、古市勝也さん、ほか。費用無料。持ち物、筆記用具、飲み物。申し込み、7月15日金曜以降に、電話または直接、駒川南公民館へ。場所、問い合わせ。駒川南公民館。電話、989-1000。ゼロカーボンシティ。私たちにできること。脱炭素社会を目指し、個人レベルで持続可能な取り組みを一緒に考えてみませんか。期日、7月26日、8月9日、23日の火曜日。時間、午前10時から11時。初回は午前10時から正午までです。人数20人、申し込み順、費用無料、持ち物、筆記用具、飲み物、申し込み、7月15日金曜以降に、電話または直接、駒川南公民館へ。場所、問い合わせ、駒川南公民館、電話、989-1000。レッツ子供夏休み体験教室。プチアウトドア体験してみませんか。期日、7月27日、8月3日、10日の水曜日。時間、午前10時から正午。対象、小学4年生から6年生。人数20人。申し込み順。費用500円。7月27日のみ。持ち物、筆記用具、飲み物、帽子、タオル。申し込み、7月15日金曜以降に。電話または直接。駒川南公民館へ。場所、問い合わせ。駒川南公民館。電話、989-1000。スマートフォン教室、初級編。日時、8月27日土曜。午後1時30分から3時。対象、成人。人数20人、申し込み順、講師、ドコモショップ日高店スタッフ、費用無料、持ち物、スマートフォン、筆記用具、申し込み、7月13日水曜以降に、電話または直接、駒川公民館へ、場所、問い合わせ、駒川公民館、電話、989-9110。駿河台大学公開講座、期日、内容、7月23日土曜、脳を学び、脳の衰えを防ぐ、8月6日土曜、あなたが認知症になったらどう暮らしますか？時間、午前11時から正午。申し込み、開催日の4日前の午後1時までに電子メールで、駿河台大学地域連携課へ。申し込み、講座名、氏名、振り仮名、郵便番号、住所、電話番号、メールアドレス、性別、生年月日をお知らせください。 ズームを利用し、自宅等から受講するものです。問い合わせ、駿河台大学地域連携課、電話 972-1181、メール univexp@surugada.ac.jp。 フォークリフト運転技能講習会、期日、学科、8月20日土曜または21日日曜。学科は各日20人で行います。実技、8月27日土曜、28日日曜、9月4日日曜。時間、午前8時から午後6時20分。場所、学科、日高市商工会館。大和座、南平沢。1083。実技、市役所駐車場。受講資格、運転免許証、普通自動車以上を持っている人、人数40人、申し込み順、講習時間31時間、学科7時間、実技24時間、昼食、飲み物は用意します。実施期間、トヨタ L&F 埼玉株式会社、費用4万円、教材費、消費税を含む、持ち物等、写真1枚、サイズ、縦 3.0cm ×横 2.4cm、運転免許証のコピー、動きやすい服装、マスク、QR コードがあります。申し込み、費用を添えて、直接、日高市商工会へ。または申し込みフォームより、申し込み後、費用を納入してください。問い合わせ、日高市商工会。電話、985-2311。文化体育館、日高アリーナ。指定管理者、コナミスポーツ、毎日工業グループ。電話、985-2090。開館時間、午前9時から午後9時。休館日、7月4日月曜、19日火曜。8月1日月曜。15日月曜、QR コードがあります。肩こり、腰、膝痛に優しい体操で改善。背骨コンディショニング教室。期日、7月5日、12日、26日、8月16日、23日、30日、9月6日、13日、27日の火曜日。時間、午前9時30分から10時30分。対象、16歳以上。費用、8280円。税込み、持ち物、タオル、飲み物。ラテン音楽で楽しく体を動かそう。ズンバ教室。期日、7、8、9月の毎週水曜日、8月3日を除く。時間、午後7時15分から8時15分。対象、16歳以上。費用、11,040円。税込み。
報告。ピアノ×農業×食育。イコール、のびのび育つ。オンラインレッスン開始。原作、ピアノッチ。
生活応援、フードパントリー。食の支援が必要な人に、食品、飲料、お菓子など、数点をお渡しする予定です。また、生理用品なども含めた、ご自由にどうぞのコーナーも設置予定です。数に限りがあります。エコバッグをお持ちください。日時、7月29日金曜、午後3時から6時30分。場所、総合福祉センター、駒の里。申し込み、電話または日高市社会福祉協議会ホームページから。問い合わせ、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。 健康ポイント事業、自然観察会、新チャクラの水星生物観察。日時、7月17日日曜、午前9時から正午、小雨結構。場所、新着座入り口駐車場。人数20人程度。申し込み順、費用無料。持ち物、筆記用具、雨具、観察用具。申し込み、7月14日木曜までに電話または直接環境課生活環境担当へ。問い合わせ、環境課生活環境担当。マイフィットネス教室。期日内容。7月23日土曜。腰痛、ストレートネック予防と股関節周り等の柔軟を中心に。7月30日土曜、お腹や背中周り等の贅肉解消。時間、午後1時30分から3時。対象、成人女性。人数、12人。申し込み順、講師、マイフィットネス認定健康指導員、西島文江さん。費用無料、持ち物等、室内用シューズ、飲み物、マスク。申し込み、7月7日木曜以降に電話または直接、駒川公民館へ。場所、問い合わせ、駒川公民館。電話 989-9110。 気候太極拳教室。日時8月20日土曜、午後1時30分から3時。対象成人。人数20人。申し込み順。講師金子陽子さん。費用無料。持ち物等、タオル、飲み物、動きやすい服装。申し込み、7月21日木曜以降に、電話または直接、駒川公民館へ。場所、問い合わせ、駒川公民館。電話、989-9110。日本文学の流れ。古代から現代まで。日時、8月13日土曜、午後1時30分から3時。対象、成人。人数、20人。申し込み順。講師、佐藤隆夫さん。費用、無料。持ち物、筆記用具。申し込み、7月27日水曜以降に、電話または直接、駒川公民館へ。場所、問い合わせ、駒川公民館。電話、989-9110。健康教室。 期日、内容、7月23日土曜、薬草と毒草について。7月30日土曜、薬の飲み方について。時間、午前10時から正午。人数、35人。申し込み順。講師、元昭和大学客員教授、中山貞夫さん。薬学博士、佐野昭光さん。費用無料、持ち物、筆記用具。申し込み、7月15日、金曜以降に、電話または直接、駒川南公民館へ。場所、問い合わせ、駒川南公民館、電話、989-1000。はつらつ健康教室、フレイル予防教室。フレイルとは、加齢とともに、心身の機能が低下し、要介護状態となるリスクが高くなった状態のことで、健康と要介護の中間の段階とされています。兆候に早く気づき、日常生活を見直すことで貧困を遅らせ、元気な状態を取り戻すことができます。対象、市内に住所のある65歳以上の人、人数、各20人、申し込み順、費用無料、申し込み、7月11日月曜以降に、各地域包括支援センターへ、表があります。場所、期日、時間、内容、申し込みの順で読みます。場所、武蔵台公民館、期日、8月9日火曜、時間、午前10時から11時30分。内容、運動編、頭と体を使った運動。申し込み、駒地域包括支援センター、電話 982-0111。駒公民館、8月24日水曜、午前10時から11時30分。運動編、頭と体を使った運動。駒地域包括支援センター、電話 982-0111。文化体育館平川アリーナ、8月17日水曜、午前10時から11時30分。運動編、頭と体を使った運動。駒川地域包括支援センター、電話 984-1362。駒川南公民館、8月22日月曜、午前10時から11時30分。運動編、頭と体を使った運動。駒川地域包括支援センター、電話 984-1362。駒川南公民館、8月22日月曜、午前10時から11時30分。運動編、頭と体を使った運動。駒川地域包括支援センター。電話 984-1362。高萩北公民館、8月15日月曜、午前10時から11時30分。運動編、頭と体を使った運動。高萩地域包括支援センター、電話 984-3001。高萩公民館、8月26日金曜、 午前10時から11時30分、運動編、頭と体を使った運動、高萩地域包括支援センター、電話 984-3001。今日終わります。日高市健康ロコモ体操は、すべての講座で行います。問い合わせ、教授生きがい課高齢者支援担当、1階5番窓口。
報告、配車無料、ガレージ金森、諸山町、諸本郷、1364-1、担当、金森、お気軽にお電話ください。電話、049-294-5744、携帯、090-1690-7744。市立図書館から、電話、985-5121。開館時間、午前9時から午後7時。休館日、7月25日月曜。新型コロナウイルス感染症の状況により変更となる場合があります。QR コードがあります。夏休み期間中、臨時学習室を開設します。施設の都合により利用できない場合があります。事前に図書館ホームページでご確認ください。期間、7月19日火曜から8月30日火曜。図書館の休館日を除きます。時間、午前9時から午後6時45分。場所、障害学習センター。調べる広場。百科事典の使い方が楽しく学べるワークシートを用意しました。百科事典の使い方や本の探し方など、図書館を使った調べ学習の基本を学びます。期間、7月23日土曜から8月31日水曜。期間中自由に参加できます。対象、小学生。申し込み、不要。ビブリオバトル2022夏の陣。バトラー、投票者を募集します。日時、8月7日日曜、午後1時30分から。対象、人数、バトラー発表者、中学生、高校生、大学生等の若者10人程度、申し込み順。投票者、どなたでも、申し込み、電話または直接市立図書館へ。図書館映画会、金曜シネマ、上映作品、ドライブ・マイ・カー、179分、R15、指定作品。日時、7月15日金曜午前10時から、7月20日水曜午後1時30分から、申し込み、電話または直接市立図書館へ。キッズシネマ、上映作品、劇場版ムーミンパペット、アニメーションムーミン谷の夏祭り、87分、吹き替え。日時、7月24日日曜、午前10時30分から、申し込み、電話または直接市立図書館へ。お話ポケット、大きい子向け、日時、7月2日、8月6日の土曜日、午前11時から、小さい子向け、日時、7月中の毎週水曜日、8月3日水曜、午前11時から、写真説明、絵本を読んでいる様子です。写真説明終わり。館内企画展示、児童向け、児童コーナー、科学遊び、期間7月18日祝日から8月28日日曜、図書館を使って調べよう、期間8月28日日曜まで、科学遊び、とことこ歩く。坂道を歩くおもちゃを作ります。日時、8月8日月曜、 午前10時から正午。対象、小学生、低中学年向け。人数、30人、申し込み順。講師、所沢科学遊びの会、佐藤絹子さん、手芝恵美子さん。持ち物、筆記用具、ハサミ、色ペンや色鉛筆、セロハンテープ。申し込み、7月18日祝日以降に、電話または直接私立図書館へ。新刊図書案内。図書館流通センター新刊全店案内より引用。小さな庭を作る12ヶ月栽培なりドゥ。著者河野義雄。出版社 NHK 出版。小さな庭、主に一坪花壇などをテーマに、植物選びから土作り、植え付け、日常の管理までを初心者にもわかるよう解説。作業を月ごとに掲載するほか、おすすめの植物、122種も厳選して紹介する。社会保障安心教室、教えて、熊先生。こんな時どうする？著者、藤岡由里子。監修、高橋博典。出版社、日本法令。病気になった、失業した、そんな時に頼れる国の制度の入門書。どんな制度があり、どんな支援につながっていくかを会話形式で事例とともに解説する。写真説明。それぞれの本の表紙の写真です。写真説明終わり。報告。肩、肘、手指専門施術院。手指の痛みや変形でお困りの方、痛みの緩和や進行予防が可能です。連絡先、作業療法士、山下雅人。電話、070-9006-3713。ホームページ、handmanagementblog.com。 子育て応援、キラキラ通信。QR コードがあります。イベントレポート、健康祭りで楽しもう。フリッピーのふわふわスライダーや、食育縁日で遊んだり、薬剤師体験をしたり、子どもたちも健康を実感できる一日になりました。写真説明、3枚あります。フリッピーのふわふわスライダーで遊ぶ子どもたちの様子。タブレットのようなものを機械に入れて薬剤師体験をしている様子。食べ物に塩分がどのくらい入っているかを考えるクイズに挑戦している様子。写真説明終わり。子育て総合支援センターぬくぬく。電話 985-8020。 利用時間月曜日から日曜日、午前9時から午後5時、第1、3土曜日及び祝日は利用できません。新型コロナウイルス感染症予防対策のため、利用は予約が必要です。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、作って遊んで楽しい簡単おもちゃ。期日、8月8日、月曜。時間、1、午前9時40分から。利用は午前9時30分から10時50分。2、午前11時から、利用は正午まで。対象、主に未就園児とその保護者、各回5組申し込み順。内容、家で遊べる赤ちゃんも喜ぶおもちゃを作ります。その後は、作ったおもちゃで遊んでみよう。申し込み、7月25日月曜、午前9時30分から。はじめましての日。8月18日木曜、午前10時20分から11時20分。活動後は正午まで遊べます。ぬくぬくの利用が初めての主に1歳未満の乳児とその保護者、 5組程度申し込み順。ぬくぬく内の見学や触れ合い遊びをして楽しく過ごしましょう。7月28日木曜午前9時30分から、今日終わり。地域子育て支援センターおひさま高根児童室電話985-6072。利用時間月曜日から土曜日午前9時から午後5時、祝日は利用できません。新型コロナウイルス感染症予防対策のため、利用は予約が必要です。QR コードがあります。イベント、おひさまルーム、体を動かして遊ぼう。期日、7月21日木曜、時間、丸1、午前10時から10時40分、丸2、午前11時から11時40分、対象、未就園児とその保護者、各回4組申し込み順。内容、触れ合い遊びを通して、親子で楽しくスキンシップ。申し込み、7月7日木曜、午前9時30分から。日高、子育て応援隊による子育て広場。情報交換やおしゃべりの場として気軽に遊びに来てください。申し込みは不要。出入り自由、費用無料です。表があります。イベント、期日、時間、場所、対象の順に読みます。イベント、赤ちゃん広場、期日、7月8日、金曜、時間、午前10時から正午、場所、高萩公民館、電話 989-2145、対象、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。赤ちゃん広場、7月20日水曜、午前10時から正午、武蔵台公民館、電話 982-2950、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。赤ちゃん広場、7月28日木曜、午前10時から正午、高萩北公民館、電話 989-7322、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。ポカポカ広場、7月12日火曜、26日火曜、午前10時から11時30分、駒川公民館、電話989-9110、未就園児とその保護者。ひよこルーム、7月20日水曜、午前10時から11時30分、高萩北公民館、電話 989-7322、未就園児とその保護者。ピヨピヨ広場、8月5日金曜、午前10時から11時30分、武蔵台公民館、電話 982-2950、未就園児とその保護者、今日終わり。赤ちゃん広場、高萩北公民館では、7月28日木曜に市保健師が来ます。ひよこルームでは、7月20日水曜に牛乳パック工作を行います。広告、高齢者向け宅配弁当、ライフデリ飯能日高店、電話 042-980-5905。地域子育て支援センター久留美、日高富士見台認定子ども園内、電話 984-3071。利用時間、月曜日から金曜日、午前8時45分から午後1時45分。祝日は利用できません。新型コロナウイルス感染症予防対策のため、利用は予約が必要です。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、誕生会、期日、7月15日金曜、時間、午前10時30分から11時、活動後は正午まで遊べます。対象、7 1、8月生まれの未就園児とその保護者、6組申し込み順、内容等、7、8月生まれのお友達でお誕生日をお祝いしませんか？申し込み、7月4日月曜、午前9時30分から。2、山菜教室、野菜収穫と引っかき絵、7月20日水曜、午前10時30分から11時、活動後は正午まで遊べます。2、3歳児とその保護者、4組申し込み順。費用100円、持ち物、タオル、水筒、帽子、軍手。7月7日木曜、午前9時30分から。0歳教室ピヨピヨ、離乳食について、8月1日月曜、午前10時30分から11時、活動後は正午まで遊べます。0歳児とその保護者、4組、申し込み順。栄養士によるお話し会、7月19日火曜、午前9時30分から。1歳教室、よしよし、食事について、8月3日水曜、午前10時30分から11時、活動後は正午まで遊べます。1歳児とその保護者、4組、申し込み順。栄養士によるお話し会、7月21日木曜、午前9時30分から。2、3歳教室、楽器制作、リズム遊び、8月5日金曜、午前10時30分から11時、活動後は正午まで遊べます。2、3歳児とその保護者、4組、申し込み順。廃材を使って楽器を手作りしてリズム遊びを楽しみましょう。7月22日金曜、午前9時30分から、表終わり。0歳、1歳、2、3歳教室の申し込みは1ヶ月おきとなります。地域子育て支援センター、チキンエッグ、日高どろんこ保育園内、電話 984-1370。利用時間、月曜日から土曜日、午前9時30分から午後4時30分、祝日は利用できません。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、自然食堂、期日、1、7月7日、木曜、2、7月22日、金曜、時間、午前10時30分から11時30分、対象、未就園児とその保護者、各回5組、申し込み順、内容、1、七夕入麺、2、畑の野菜でピザ作り、費用200円。申し込み、7月1日金曜、午前10時から。泡カフェ、0歳児の日、7月12日火曜、午前10時30分から11時30分。令和3年4月2日以降に生まれた子供とその保護者、同年齢の子供との交流等、不要。家カフェ、1歳児の日、7月19日火曜、午前10時30分から11時30分、令和2年4月2日から3年4月1日までに生まれた子供とその保護者、同年齢の子供との交流等、不要。自然学校、7月26日火曜、午前10時30分から11時30分。未就園児とその保護者、どろんこ遊び、不要。青空保育、7月6日水曜、午前10時30分から11時、未就園児とその保護者、日高総合公園で遊ぼう、雨天中止、不要。出前保育、1、7月11日月曜、2、7月25日月曜、 午前10時30分から11時、未就園児とその保護者、1、日高総合公園、雨天中止。2、スタンダボリ公園、雨天中止、不要、今日終わり。保健相談センター、電話985-5122。検診等、症があります。内容、対象、期日、受付時間、持ち物の順に読みます。内容、乳幼児健康審査、4ヶ月時、対象、令和4年3月中の出生時、期日、8月19日金曜、受付時間、午後0時30分から1時30分、持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き、乳幼児健康審査、1歳6ヶ月時、令和3年1月中の出生時、8月5日金曜、午後0時30分から1時30分、母子健康手帳、乳幼児健康審査、3歳児、平成31年4月中の出生時、8月12日金曜、午後0時30分から1時20分、母子健康手帳、検査用の尿、保健相談、身体測定、育児相談、栄養相談、歯科指導、試食、10ヶ月時、令和3年9月中の出生時、8月9日火曜、午前9時15分から10時、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き、今日終わり。対象者にはあらかじめ通知しています。転入などで通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象月に受けられなかった子どもも受診できます。乳幼児から大人まで身体測定や保育相談、血圧測定等ができる健康相談を行っています。詳しくは27ページをご覧ください。教室等、表があります。イベント、期日、受付時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、赤ちゃんサロン、期日、8月16日火曜、受付時間、午前9時45分から10時、対象、0歳児とその保護者、内容等、保健師によるお話、相談、親子遊び、自由交流、身体測定、対象年齢外の兄、姉の参加はご遠慮ください。申し込み、必要。パパ、ママ教室、8月6日土曜、午前9時15分から9時30分。妊婦とその夫、家族。赤ちゃんのお風呂と保育、持ち物、母子健康手帳。必要、開催日の2日前まで。パパママ教室、8月23日火曜、午後1時15分から1時30分。妊婦とその夫、家族。歯のお話。妊娠中の過ごし方、持ち物、母子健康手帳。必要、開催日の2日前まで。パパママ教室、8月29日月曜、午後1時15分から1時30分。妊婦とその夫、家族。マタニティヨガ、お産の準備、出産後の生活。持ち物等、母子健康手帳、動きやすい服装。必要、開催日の2日前まで。パパママ教室、9月8日木曜、午後1時15分から1時30分。妊婦とその夫、家族、赤ちゃんとの過ごし方、おもちゃ作り、持ち物、母子健康手帳。場所は、子育て総合支援センター、ぬくぬくです。必要、開催日の2日前まで。今日終わり。日高市民情報広場。日高市民情報広場は、市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりはありませんので、 内容は直接確認してください。掲載方法、掲載月の前々月25日までに掲載依頼書を提出してください。イベントの掲載は1年度に4回、仲間を募集は1年度に1回までです。公民館サークル、またはそれに準ずる非営利の団体の依頼に限ります。市ホームページ内の日高市民情報広場にも情報を掲載できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課広報統計担当。日高市民情報広場の QR コードがあります。出かけて参加してみませんか？日高おもちゃ病院。期日、場所。7月9日土曜、駒公民館。8月13日土曜、高萩公民館。9月10日土曜、駒川南公民館。受付時間、午前9時から10時30分。問い合わせ、日高おもちゃドクターの会、松本。電話、989-7108。第21回、日高市民文化祭、俳句、川柳展。展示期間、10月21日金曜から23日日曜、午前10時から午後4時、最終日は午後3時まで。展示場所、駒公民館。作品募集、川柳部門。募集作品、第1位。3区以内。作品は未発表の自作品に限ります。対象、市内在住在勤の人、日高市川柳連盟会員。締め切り日、8月31日水曜。出品方法、郵送、はがきに作品と住所、氏名、電話番号を記入し、郵便番号 350-1255、武蔵台 2-20-6、竹中茂也へ。川柳連盟会員。作品を短冊掛けに入れ、画号を吹きし、別紙に作品、住所、氏名を記入の上、包装し、搬入場所へ提出。搬入場所、障害学習課、または各公民館。搬出場所、駒公民館。搬出日時、10月23日、日曜、午後3時。審査結果、日高市川柳連盟に委嘱された選者が審査を行い、展示作品に、結果、3歳、5脚、佳作を掲示します。優秀作品は、文芸日高に掲載する予定です。問い合わせ、竹中、電話、982-0130、鳥居、電話、982-1281。仲間を募集。海、日高区会、575の市形に、自然と生活の中から、景を語りすぎず、素直に読む会、月刊誌、海にトークの道あり、活動日、毎月第1月曜日、活動時間、午後1時から3時、場所、総合福祉センター、駒の里、費用、1000円、年額、お茶代、問い合わせ、大沢、電話、989-0180、虹の会、コーラス、みんなで懐かしい歌を楽しく歌いましょう。活動日、毎月第4火曜日、活動時間、午後1時30分から3時、場所、高萩北公民館、費用、600円、月額、問い合わせ、小島、電話、989-6506。第31回大学公開講座、日高ライブリーカレッジ。表があります。期日、時間、内容、講師の順に読みます。期日、第1回、8月27日土曜、時間、午後1時30分から4時30分。内容、開講式。 感染症と人類の記録、コロナ禍で注目された言葉を紡ぐ、講師、埼玉医科大学総合医療センター、三村和幸さん。第2回、9月10日土曜、午後1時30分から4時30分、なぜ生物多様性が大切なのか、その意味を考えてみたい。立教大学名誉教授、上田圭介さん。第3回、9月24日土曜、午後2時から、話し方、食べ方、笑顔で作るあなたの健康。笑顔は元気のバロメーター、生き生き生きるコツとは、フリーアナウンサー、村松真紀子さん。第4回、10月8日土曜、午後1時30分から4時30分、コミュニティスペースからの街づくり、郊外住宅地、武蔵台などで取り組む可能性、東京大学特任講師、後藤千佳子さん。第5回、10月22日土曜、午後1時30分から4時30分、人々は何を求めて戦っているのか、ウクライナ侵攻、中国、香港、ミャンマーの民主化運動。早稲田大学教授、野中明宏さん、閉講式。表終わり。場所、総合福祉センター、駒の里。人数、100人、申し込み順。費用、2000円。申し込み、7月11日月曜から8月10日水曜までに、申し込み書に記入し、直接、障害学習課、各公民館、私立図書館、または電子申請。申し込み書は、障害学習課、各公民館、私立図書館にあります。当日のみ受講はできません。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。QR コードがあります。暮らしの情報。インフォメーション。人口、令和4年6月1日現在。総数、54,815 人。前月比、プラス3人。世帯数、24,583 世帯。前月比、プラス50世帯。男、27,245 人。前月比、マイナス6人。女、27,570 人、前月比、プラス9人。火災、救急、令和4年5月。火災、1件。令和4年1月からの累計、10件。救急、207件。令和4年1月からの累計、1,081件。旧祝日、夜間診療所、歯科診療所。飯能日高消防署内、飯能市国母291。内科小児科、日曜日祝日、午前9時から11時30分、午後1時30分から3時30分、夜間、午後8時から9時45分、問い合わせ、電話、971-0177。歯科、日曜日祝日、午前9時から11時30分、夜間、なし、問い合わせ、電話 973-4114。暮らしの交換コーナー。不要品等の情報を希望者に紹介する制度です。有償、無償、取引方法等は、当人同士で決めていただきます。譲ります。介護パジャマ、ルームランナー、食器棚、洋服ダンス、ランドセル黒、ひな人形、ドレッサー、入浴用車椅子、そばうどん打ちセット、子供用椅子、バスのおもちゃ、着物、自転車、婚礼用草履、バッグ、剪定用ハサミ、譲ってください。剪定用機器、ミシン、チェーンソー、餅つき機、三輪車、着物、拍子木、トロンボーン、スーツ、 110センチ。交換の品物の情報は6月22日現在のものです。譲りますへの問い合わせは毎月7日、土日曜日の場合は以後の平日から受け付けます。申し込み問い合わせ、産業振興課、商工観光担当。無料相談。表があります。相談種類、期日、時間、相談場所、予約、問い合わせの順に読みます。相談種類、法律相談、期日、7月15日金曜、時間、午後1時から4時20分、相談場所、障害学習センター2階、予約、7月7日木曜から、問い合わせ、総務課人権推進市民活動担当、電話 989-2111、電子申請の QR コードがあります。法律相談、8月4日木曜、午後1時から4時20分、市役所1階101会議室。7月7日木曜から、総務課人権推進市民活動担当、電話 989-2111、電子申請の QR コードがあります。女性相談、7月28日木曜、8月18日木曜、午後1時から3時40分、市役所1階相談室、7月7日木曜から、総務課人権推進市民活動担当、電話 989-2111、電子申請の QR コードがあります。行政相談、7月15日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課人権推進市民活動担当、電話 989-2111、電子申請の QR コードがあります。人権相談、7月15日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課人権推進市民活動担当、電話 989-2111、電子申請の QR コードがあります。税務相談、7月15日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、税務課市民税担当、心配事相談、7月13日は、精神保健福祉士による心の相談も行います。7月13日水曜、8月3日水曜、午前9時から正午、面接相談、総合福祉センター駒の里、電話相談、電話 985-9100、不要、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、法律相談、弁護士による相談4人まで、7月28日木曜、午後1時から2時20分、総合福祉センター駒の里、必要、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、青年貢献制度相談、司法書士、税理士、行政書士、社会福祉士による相談3人まで、7月20日水曜、午後1時から午後4時、総合福祉センター駒の里、必要、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、一人親家庭ハローワーク就労相談、8月9日火曜、8月23日火曜、午前10時30分から午後3時30分、市役所1階相談室、必要、子育て応援課、子育て応援担当、電話 989-2111、一 一人親家庭フラット相談室。7月19日火曜、午前10時から正午。市役所1階相談室。必要。子育て応援課、子育て応援担当。電話 989-2111。家庭児童相談。子育ての悩みや不安の相談。性格、生活習慣、言語、気候、虐待などの家庭内の問題。月曜から金曜日、祝日を除く。午前9時から午後5時。面接相談、市役所1階、子育て応援課内。電話相談、電話 985-8118、不要。子育て応援課、子育て応援担当、電話 989-2111。教育相談室、月曜から金曜日、祝日を除く、午前10時から午後5時、面接相談、障害学習センター2階、電話相談、電話 989-7879、面接相談のみ必要、教育センター、教育相談室、電話 989-7879、労働相談、随時、午前10時から午後4時、市役所など、を相談。必要、産業振興課、商工観光担当、電話 989-2111。内職相談、内職に関する求職相談、ハローワーク求人情報の提供、火曜日、祝日を除く、午前9時30分から正午、午後1時から4時、産業振興課、不要、産業振興課、商工観光担当、電話 989-2111。消費生活相談、契約トラブル、多重債務など、月、火、水、金曜日、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時、市役所3階相談室、不要、消費生活相談センター、産業振興課内、精神科医による心の健康相談、8月31日水曜、午後1時30分から4時、保健相談センター、必要、保健相談センター、健康支援担当、電話、985-5122。健康相談、乳幼児、身体測定、保育相談、栄養相談、母子健康手帳持参。成人、血圧測定、尿検査、健康相談、栄養相談。第1から4水曜日、午前9時30分から11時15分。保健相談センター、不要、保健相談センター、健康支援担当、電話 985-5122。相談種類、生活習慣病予防相談、血圧測定、尿検査、健康相談、体脂肪測定、栄養相談など。期日、8月2日火曜、22日月曜、時間、午後、時間予約制。相談場所、保健相談センター、予約、必要、問い合わせ、保健相談センター、健康支援担当、電話、985-5122。表、終わり。各相談の詳細な内容は、市ホームページ、または、各公共施設においてある、日高市市民相談のご案内をご覧ください。For Foreigners 埼玉インフォメーション&サポート SIS テル 048-833-3296 埼玉インターナショナルアソシエーション。日高の魅力再発見。今回の日高の魅力再発見は、野々宮獅子舞保存会をご紹介します。 野々宮獅子舞保存会。伝統文化を守るためには、後継者の育成が欠かせません。野々宮神社の獅子舞は、元禄3、1690年の太鼓裏面、墨書きから、江戸時代前期にまで遡る伝統のあるもので、長く氏子の皆さんによって、豊作の感謝、厄払いとして10月の神社例祭で奉納されてきました。野々宮獅子舞保存会は、それを母体とし、獅子舞の継承を図り、地域のコミュニティ意識の高揚と、地域社会づくりに資することを目的に、昭和60年に結成されました。現在では、奉納のほか、市民祭りや国道県道開通式典などのイベントにも参加しています。今回、明治安田クオリティオブライフ文化財団の地域の伝統文化、女性を利用して太鼓の修理を行うこととなり、その目録贈呈式が6月7日に行われました。保存会では小学生の指導も積極的に行っています。昨年10月には獅子舞講習会を実施しました。全国的に民族芸能の存続が大きな問題となっている昨今、後継者の育成にも力を入れています。写真説明。2枚あります。明治安田クオリティオブライフ文化財団から目録贈呈を受ける野々宮獅子舞保存会。財団の方から贈呈を受けている保存会の方、市長の3人が写っています。野々宮の獅子舞、日高市無形民俗文化財、昭和57年指定。二人の青い獅子舞と踊り子たちが舞い踊っている様子です。写真説明終わり。運動普及推進員に聞きました。健康のため続けていることは？写真説明。船富重春さん、武蔵台。運動普及員の船富さんは、エブリデイウォーキング、毎日歩く、駅から坂道を登り、ガソリンスタンドまで、2往復で1万歩を目指す、家から好きな道を歩く、と書かれた紙を持っています。丹下美恵子さん、南平沢。運動推進員の丹下さんは、ウォーキングと体操を楽しみながら続けています。末永く動ける体でをモットーにと書かれた紙を持っています。写真説明終わり。編集室。広報日高は今月号で666号を迎えました。広報日高の人気コーナー、我が家のアイドル、掲載枠を3枠に増やしましたが、現在多数の応募をいただいているため、すべてのお子さんを掲載することが難しくなっています。初めて応募されたお子さんを優先させていただきますので、よろしくお願いします。はい。広報日高、ナンバー666号、令和4年7月1日発行、編集、市政情報課、発行、日高市役所、郵便番号 350-1292 埼玉県日高市大和田南平沢1020番地、電話 042-189-2111、 ファックス 042-189-2316。 広報日高は2万1400部作成し、一部あたりの印刷単価は約24円です。見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。以上で広報日高令和4年7月号を終わります。